FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブ静岡商工会議所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事、文化、芸術やスポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日のゲストは不月楼の代表取締役社長で、静岡祭りの5代目の実行委員長、今年からねやってくださっています、久保田豊さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。はい、まあその不月楼と言いますと、静岡市の両替町通りのあの入り口と言いましょうか、はい、まあ、言ってみたらもう本当に駅近くの静岡の顔ですよね。
まあそう言っていただけるととても嬉しいんですけれど、あの吉信公がいらっしゃった屋敷の跡を
徳川吉信
公、両手にさせていただいた時はその、まあ、静岡の迎賓館を作れというふうな話がそのあったというふうなことを聞いておりますね。
まさしくそのお役目を、素敵なお池もありますし、まあ、中に一歩入りますと、はい、皆さん口を揃えておっしゃるのがその植生の豊かさと池があるその雰囲気などを見て、とてもこんなの街中に来たとは思えなくなると、特別な空間がそこにあるって皆さんおっしゃいますよね。
そうですね、まあ、あの民間のものであれだけこうなんて言うんでしょう、無駄な使い方をしてる会社もないと思いますので、いやいやいや、はい、ありがとうございます、はい、
素敵な庭園で、大勢の海外からのお客様も最近は多くなっているようですね。
はい、そうですね、この間あのちょうど、あのイタリアの方たちが、ご昼食召し上がっていただいたりもしてますので、割とインバウンドというのが入ってきてますね、はい、
そして私たち静岡市民にとっても、誇り大きい出来事がありまして、まさしく迎賓館かと思いますが、天皇陛下、皇后陛下、そしてスペイン国王が王妃までお連れいただきまして、この不月楼にお越しくださいましたね。
そうなんですね、本当にあの4月8日だったんですけれど、まあ、去年の4月15日に予定されてたのが4月14日の熊本の地震で、まあ残念ながらということになって、それでまたもう1年ということで仕切り直してお見えていただいたんですけれど、うん、本当に夢のような話でございました、
はい、またスペイン国王妃がお美しくていらっしゃいましたね、
あの可愛いっていうのは失礼なんですけど非常にねちょっとお茶目な方でいらっしゃって、あのすごく面白いエピソードが実はあまり言えないことも含めてあるんですけれど、あの僕の目の前であの、まあ、あのちょっとこうハイヒールをお脱ぎになってね、あの疲れたみたいな顔してしてらっしゃる、まあそれは裏の方なんですけれど、
はい、
あのずっと多分高いハイヒールを履かれていて疲れたような表情を見せたりですね、すごくお茶目で素敵な方でいらっしゃいました。
そうですか、はい、で、なんといってもそのお迎えする方々が国賓でいらっしゃいますし、はい、
そうなんですよね、あの天皇陛下ごあの 行幸とか行啓とかっていうんですけど、うん、あの今回は、それと同時に国賓の対応があったということも含めますと本当に、まあ、静岡市挙げて行われたことだったというふうには感じてますんですけど、
はい、
あのなんかすごく面白かったのがですね、実はあの天皇陛下、皇后陛下、それからスペイン国王妃様、最終的に4人だけでお食事を召し上がることになるんですね、うん、でそれ以外のお付きの方は別の部屋でなさるんですけれど、あのその4人の部屋にはですね通訳を含めて誰も入んないんです。
全くの4人になるということですか。
そうなんです、
はい、
でこれがあの私どもの思っていたのと違っていて、うん、つまり天皇陛下皇后陛下全部英語でお話をするんです。
公用語として世界の公用語として、じゃあスペインの国王も、はい、王妃も英語で、
はいはい、
そこで英語で会話しながらゆったりとお食事をなさる、
はい、そうなんです。それでそれが実はあの非常に面白かったのがですね、スペインの、方々からすると、例えば国王陛下の水がなくなったら誰が注ぐんですかっていうふうな話になったんですけれど、はい、その時の日本の皇室のその考え方ですと、それは皇后陛下が気がついて、それに対して何らかの鈴みたいなものを置いておいてですね、鳴らすんですね、
はい、
そうするとうちの人間が入ってきてそこにお水を注ぐことになりますと、ですからあくまで4人が基本で、あの周りで例えば誰かがそれを見てるとかですね、そのそういうふうなことがないというところが 僕はそれをお伺いした時、まあ、実際にそうなったんですけれど、はい、その時にやっぱり日本って究極のもしかしたらそこがおもてなし文化なのかなと思いました。ホストそのものがですね、自分でやるという、まあ、ほとんどそれを気がつくということですね、うんうん、だからそこのところをサービスの方に任せないといったところがですねすごく面白いなと思って。
はあ、じゃあ美智子皇后陛下はご自身が接待をそこで受けてるわけではなくって、そこの場所でスペインの国賓を接待してらっしゃる。
そうなんですよ。
うわ、すごいですね。
ですからその我々を代表して皇室が接待していただいてるんだなというものをすごく感じました。だからものすごくそういう点で素晴らしいなと思いました。
なんか鳥肌立っちゃいました今。ゾゾゾッときました、
は
い、
それが今回私もやらせていただいて、あ、そういうことなんだということでですね、すごくそういう
普通だったらね、なんかその部屋に羊がいるような感じでこう立っていて、はいはい、様子に目を配ってなんてことがあろうかと思うんですけども、全然考え方が違いますね。
そうなんですね。ですからそれはおそらく京都にいらした頃からのその、うんうん、その朝廷の考え方というんでしょうかね、うん、そういったものがそういうふうに本当に身近に人を誰か迎えるんだというふうなことなんだろうなということを感じさせられた出来事でした。
でもその呼ばれた時にそれでは誰が、一体いろいろとお水を運んだり何だするなっていうするのかっていうのは不月楼のスタッフがするんですか？
最終的にはその外で、待っておりまして、でその皇后陛下の呼び鈴があったら、はい、そしたら中へ入ってサービスすると。その前に例えばお食事はある程度出ておりまして、はい、でその途中でこれ一品入ります、これ一品入りますみたいなことを時間的に決められているんですけれど、
はいはい、
その特殊な特別にじゃあいつ入ってくださいっていうのはそういうふうな、そんなようにさせていただくということです。
うーん、
すごく実はそれは、予行演習の中でスペインの大使さんの方からですね、この時ここの水がなくなったら誰が住むのかっていう質問があったのに対してのその宮内庁の方々のお答えが、それは皇后陛下が気がついて呼び鈴を鳴らします。でそれを聞いた時にまたスペインの方々がそれに対して、ああそうですかと言った時のこう感じですね、まあ、横で見ててゾクゾクっとしました。あ、そうなんだと思ってですね、
はい、
すごくと思います。
で不月楼にも、はい、事前にそれじゃ宮内庁からこういうふうにするようにというような指示というのもいくつもあったんですか？
もちろんすごくたくさんございました、うん、ずっと横演習を何回もしますし、それから私どもだけでなく警察の方々、あるいは市の方々、県の方々、宮内庁の方々、本当にたくさんの方のご努力でなされてますので、うん、その多分何十回となくその練習もさせていただいて
で、お迎えをしたということになるんですね、はいはい、お喜びいただけたでしょうねきっと
と思いますですけれど、よかったよというふうな言葉といいましょうか、ありがとうというふうなことは陛下からいただきましたんですが、はい、
実際そばでお声をいただくとどんな心持ちがするものですか？
いや、なんて言うんでしょう、車をお降りになられてですね、やっぱりその陛下の 顔がこっちを向いてるっていうだけでですね、うん、もう目が引きつけられちゃうんですね。ずっと見てしまうというかですね、うん、そういう気がいたしますので、やはりずっとやはりそういう、オーラが出てるという言い方していいかどうかわからないんですけど、うん、そういうふうな気持ちでしたね、
は
い、
やはり人方ならぬご存在であるということですね。
いや本当にそうですね
、はい、今思い出してなんかほっとしてお水飲んでらっしゃいますけど
いやもう本当に終わって本当に
ほっとしたっていうところなんですよね、はい、ちなみにひょっとして召し上がられたものと同じようなものっていうのを私たち不月楼に伺えばいただけるんでしょうか？
実はこれがそうですというふうな形でメニューに出して、あんまり宣伝しないでくださいねということを実は言われてます。
そかそか、
はい、あんまり商売には使わないでくださいねというふうに言われておりますので、もちろん実際には作ってるもののうちで、その4月くらいの季節にお出しているもののたくさんが入っておりますので、
はい、
そんな形でございますね。もうこれそのものっていうのがなかなか言えなくて、ちょっと
内緒なんですね、
はい、
それは、ね、
内緒というか
秘密
と言いましょうか、あんまりこう全部これが
公にしてはいけないと、
いう
あその辺も日本らしいかもしれないですね、
は
い、
そうですね、
はい、気持ちということですよね、はいはい、いろいろたくさん実はまだまだ伺いたいことがあるんですけど、
はい、
私たちの大事なお祭りでもありますその静岡祭りも実行委員長やってくださってますので、そんなお話もこの後伺っていきたいと思います、
はいはい、ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は浮月楼の代表取締役社長、そして静岡まつり5代目実行委員長の久保田豊さんにお話を伺っています。天皇陛下、そしてスペイン国王をお迎えしたというお話を伺ってきたんですけれど、一方でその静岡まつりというね、非常に私たちにとっては大きなお祭りの実行委員長もやってくださって、春の忙しい時期じゃないですか。ちょうど
そうなんですよ。今度は本当に4月の頭は静岡祭り で、うん、でその後スペイン国王様、天皇陛下お見えになったのは4月8日でしたから、4月の頭は本当にちょっと、本当に大変でした、
ね、そうですよね、
はい、
でその静岡祭りの実行委員長、今年からということなんですが、実行委員長として見た静岡祭りは違いましたか？
はい、いやそれは違いますね。今まで私外からですね、その旅館組合の理事長なんかやってまして、その時に、お手伝いとしてはもうずっと毎年やらせていただいてたんですけど、でこここうしたらいいななんてことを勝手に思ってたんですが、まあ今なってることがですね、どれだけ今まで一生懸命いろんな人によって行われてたかということについては、本当に頭が下がる思いというか、今までの実行委員がどういうふうに作ってきたかということについては、やってみてやっぱり大変だなと思いました。はい、
うん、暑いですかみんな？
そうですね、暑いですね。やはり基本的にやっぱりお祭りが好きだっていうことでやってるんですが、残念ながらやっぱり静岡、例えば浜松のまあ、タコのお祭りですね、あそこまでその地元の人たちの暑さがあるかというと、そこまでの暑さがなかなかないところが実行委員としてはすごく難しいところだと思います。はい、
少しずついろいろと工夫が重ねられたり、はい、新しいアイデアが盛り込まれたりしていくんですが、そんな静岡祭り、久保田さんにとっては実行委員長として今後はどんなふうに率いていこうかなっていうことを思ってらっしゃいます？
私の思ってるのはですね、今言いましたように、静岡祭りってその前は千人さんの初開催があって、
はい、
でその初開催から始まったということははっきりしているんですけれど、ある一時期からですね、その千人さんの初開催とはその、まあ、政教分離みたいな話の中で、分かれてきたところがあります。でもやっぱり私の子供の頃から考えると、それはやっぱ4月のお祭りはやっぱり千人さんの祭りだよっていうのがあるので、うん、やっぱりそれは最終的にはみんなで手を組んでやるのがいいに決まってると思ってるんですね。
うんうん、
まあ、いろいろ4月の5日でなければダメなんだとか、こちら土日でなければダメなんだとか、いろんなことは条件はあると思いますけど、ともかく、その静岡全体の総意を結集するというかですね、そんな形にして、下祭りにしていきたいなというのが私の、まあ、今思っていることです。
はい、もうじゃあ小さい頃からずっと静岡の静岡っ子としてこの町にいて、大事なお祭りになってるんですね。
そうですよね。あそこの、まあ、出汁の上でね、太鼓叩くとかね、あの辺が我々の時には当たり前の話 で、
うん、
でそれをずっと若駒会の人に教わったりしたのも、まあ、当たり前というか当たり前の話で育ってきたもんですから、うん、それが今そうじゃないよっていうところが逆に言うとちょっと寂しいなと思いますね。
うん、
はい、
これは皆さんにご理解いただけそうですか？
だと思います。来年の4月からについては、もっとお練りの方たちと静岡祭りが、合体した形で進められたらなというふうなことを一応プランしてますけど、どこまでうまくいきますかどうか、はい、
やっぱりお練り見たいですし、お囃子の音を聞くとワクワクしますよ。
そうなんですよね、うん、ですからやっぱりその、何でもお祭りが近づいてくるっていうと、遠くから音が聞こえてきて、うん、で、ああ近づいてってって、それやっぱり私はお祭りだなと思いますので、うん、そんなところやっぱり大事にしたいと思います。
参加するっていうのは、お客さんとして参加することもありますからね。
そうですね、
市民の大事なお祭り、これからもぜひよろしくお願いしたいと思いますが、
頑張っていきたいと思います。はい、
その音という話が出ました。日本ならではの音が今頭の中で響いたところではありますけれど、実は久保田さん、ジャズ界ではもう一流のジャズマン、ピアニストとしてもこれ名前が取ってまして、
ありがとうございます。
また浮月楼の一角にライフタイムという素晴らしい施設がありまして、まあ、この FM ハイでも毎週木曜夕方6時半からは、その、ね、ライフタイムという番組も、ジャズの番組もあったりしまして、このゲストにも来てくださったりしてるんですけど、久保田さん、ずいぶん早くからこのジャズは触れてらっしゃったんですか？
そうなんですね。高校ぐらいからジャズピアノを、まあ、自分の中では 勉強してまして、うん、で大学はまあ普通にあの、普通の大学行ったんですけど、その間もずっとそのジャズ犬って言いましょうかね、今で言いますと、そういうふうなクラブに所属をしていて、まあ、大学時代は実は、まあ大それた話なんですけど、一応プロでやっていくつもりでいたんですね、うん、で大学卒業した段階ではあの普通の就職をしないで、うん、ジャズのピアニストと言いましても、夜の、うん、まあ、ことまで含めて、夜のそのピアノを弾く場所まで含めて、そんな仕事を実はやってました。
まあね、数多くある曲の中から、はい、そのおすすめの思いのある曲を今日お持ちいただきましたの で、
そうです、ね、これはですね、あのフィニアス・ニューボーンというピアニストなんです。あまり有名でないっていうか、まあ、知る人ぞ知るなんですが、彼があのロイ・ヘインズというドラムと一緒にやってるそのウィスリーというレコードの中でですね、アワー・デライトという曲があるんですね。この曲を何についてと言いますか、あのつまりどれだけ挑戦してもできない、
ほう、
まあまあ、これほどの演奏はできないということですけれど、うんうん、そういう意味においてはいつまで経ってももう18の頃から憧れ続けている曲ですね、はい、
音楽って不思議ですね。
そうです ね、
ねえ、なんかあのやっぱりその人でなければ出せない音というんでしょうか、雰囲気っていうんでしょうか、
そうですね、うん、まあ、この方は本当に素晴らしいピアニストでありながら、ある程度その精神的にいろいろ問題があって、あんまり56くらいで亡くなってしまう人なんですけど、うん、まあ、あの私は一度だけあの九段会館で聞いたことがあるんですけれど、
生を、
はい、そうです、まだ20歳の頃に聞いたんですね。
たまりませんでしたね。
そうなんですね、素晴らしかったんですけど、うん、まあ、あの本当にすごいピアニストだなと思って、まあ、実は彼今回は1曲ですから、あのそんなことなんですけど本当にあの世の中には死ぬほどいいピアニストがいっぱいいるもんですから、うん、ライフタイムに呼んでるピアニストも素晴らしいですから、ぜひまた聴きに来ていただければと思います。
そうですね、はい、その不滅楼の一角にありますライフタイムというスペースでは、数多くのジャズメンが来てライブをね、広げてくれているんですけども、はい、これももともとやはりジャズメンになろうとやっていた、まあ、プロのピアニストとしてやっていた頃の付き合いというのもあったりするんですか？
はい、まあ、それも若干はあるんですが、うん、あのまあ、実はですね、私がその不滅楼に社長になったというのは、先代の私の兄が久保田学という人間がいたんですが、その人間がですね、あの私がピアノを弾いてる時にですね、その帰ってきて店を手伝ってくれないかというふうな話がありまして、うん、でそれで将来的にはあのホテルもやりたい、からもう一つジャズクラブをやりたいんだっていうふうな話が、うん、兄の方の夢としてありまして、で分かりましたと、じゃあまずあのジャズクラブの方はいいからホテルの勉強してきてくれないかってことをその時に言われましてですね、でまあ実はピアノの方にもまあ半分行き詰まってたこともあってですね、それじゃあ、まあホテルの勉強しに行こうかなっていう形で、そこがまあ私のターニングポイントなんですけど。
これは兄弟の縁が深いお二人なんですか？
そうなんですよ、あの、まあ、実は私は中学校の時にジャズがこういう素晴らしいものだって言って、あの僕に教えたのはその兄だったんですね、久保田学部だったんで、それもあって、ということでしたね、はい、
うーん、お兄様が思い描いていた不滅楼の未来、それにじゃあ自分の力をなんとか一緒にやれるようにつけていこうと、
そうですね、
いうことから始まってるわけですね、
はい、そうですね、でそれでまああのホテルの方の勉強して帰ってきたんですが、残念ながら兄が1999年だったんですけど亡くなってしまって、で私が社長になったということで、まあ、そういう中で言いますと、まあ、一応逆に言いますと、あの兄の夢のというとちょっとこれ大げさになりすぎちゃって、実際には兄が本当に見てたら、今の姿見てたらこんなもんじゃねえとか多分文句言うんじゃないかなと思うんですけれど、まあ、そういうふうな、ことで、ここまで来てしまったというのが、
はあ、それで私たちの知る不滅楼の歴史の中で、ライフタイムができ、そしてビジネスホテルと呼んでいいんですか、あれは。
そうですね、まあ、うん、あのビジネスホテルというよりはちょっとシティホテルに近づくくらいの感じだと思いますね、
う
ん、
そうですよね、
まあ、これはあの実は2番目の兄の久保田明の方が主に経営をしてますので、うん、私がということよりも、2番目の久保田明が、やってるところが多いんですけれど、うん、はい、
まあ、そうやってご兄弟の縁が深い、仲がいいというのは、
まあ、そうです
か、なんか小さい時からそうなんですか、
は
い、
そうですね、まあ、特にあの亡くなってしまった久保田学は私にやっぱりそのジャズを教えてくれたというふうな意味においてはやっぱり縁が深かったと思いますね、
はい、兄弟の夢が実現して そしてそれが私たち静岡市にとってもね、とてもありがたい存在になっているっていうのは嬉しいですね。い
や、まあ、そうおっしゃっていただけると嬉しいんですけど、あまりに好きなことやりすぎてるんじゃないかって話はたくさんあると思いますが、はい、
あの両替町界隈というのが少し変わってきてる感じがするんですよ。
はい、はい、あ、そうですか。
あの見た雰囲気も変わってます。はい、来ているお店も非常に若者も集まってきたりとか、あるいはあの不月楼のちょうど北側の通りになりますけれども、はい、あちらも少し、道に行灯のようなね、明かりがつけられて、
はい、
あそこを歩く雰囲気も変わってきたりとか。
そうですね、うん、あのやっぱり僕は静岡市というものはものすごくポテンシャルもあるし、であのとっても趣味がいい街だと僕は思ってるんですね。あの他の街へ行ってもですね、なかなかこんなにあのコンパクトにいいところがこうまとまってる街ってなかなかないと思うんで、あのなんか人口が減ってしまうなんて話は本当なのと思うくらいにそう思いますので、やっぱり、まあ、我々の感覚もあれでしょうけど、これから先はやっぱり若者たちがいいなと思うような街にしていかないとなかなかいてくださらないんじゃないかなと思いますので、はい、
では最後のパートになりますが、はい、この後そんな未来に向かってのお話を伺わせてください。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は不月楼代表取締役社長、そして静岡まつり5代目実行委員長の久保田豊さんにお話を伺っています。先ほど静岡市は非常に魅力的な街であるという声をいただきました。小さい時から住んでいるこの静岡市という街、まあ、一時ちょっとね、外から見ることもできる期間もあったわけですけど、久保田さんご自身は静岡市のそのポテンシャルあるっておっしゃってましたが、どんなところに魅力を感じます？
まずあのなんて言うんでしょう、とりあえず基本的に歩いて回ればですね、何でもあるっていうのは僕すごくいいと思いますね。
うん、
それからあとはあのもうお城も含めてですね、いろんなところ歩いていった時にすごく落ち着いてるし、すごく綺麗だと思います。
うん、
であのこの両替町界隈を含めてもあのすごく綺麗だし、やっぱりあのなんて言うんでしょうね、こう疲れないですよね。
うん、
東京行って一日行ってくるとどんだけ疲れるかってことを考えれば分かるように、
はい、
静岡って全然疲れない街だと思います。
はい、
あの我々だけじゃなくて、例えばあのうちに来るあの海外のジャズメンって言いましょうか、はい、あのうちのホテルに泊まって、でうちで演奏していくんですけれど、大体こうじゃあ朝ちょっと走りに行くとかですね、
うん、
そうするとお城とか走ってきたりするんですけど、うん、彼らから評価高いですね。あんないいとこあるのかとかですね、すごい街だなとかっていう、でそれはね特にお城に関してすごくあのみんな思うみたいです。まあ、うちの庭も見てるんですけど、お城行ってあの駿府城公園の中走ってきてですね、あんなすごいいいもんがあったとかっていうのが、だから我々が思ってるよりもあの辰巳櫓とかですね、はい、東御門とか、うん、羊猿とかあの辺はものすごくあの彼らからすると評価高いですね。はい、
魅力はたくさんあるもののっていうところがいつも点点点がつくんですけど、なんでしょうねそこは。
ね、僕はねないと思い込むんだと思うんですよね。それからあとはあのじゃあ自分が他の町へ行った時にですね、
うん、
どれくらいどういうことで満足してるんだろうと思ってよくよく考えてみると、そう大したことないなっていうケースは結構あるんですね。
うん、
例えば京都に行ってですね、一日で京都の街を見て、じゃあ金閣寺を見ました、金閣寺素晴らしかったですね、でそこからどこどこ行ってご飯食べました、でどこどこ歩いてどこ買い物しましたって言った時にですね、意外に途中疲れたりですね、
はい、
あのそういうしてる時間はあるんですけれど、うん、それをね割と感じないで帰ってきてよかったよってことになるんですけど、
うん、
静岡の人はその辺が気が弱いので誰かを連れてきて静岡の街を見物させてあげようと思った時にですね、はい、ここいいでしょって言わないんですよね。
うん、
あんまり つまんないでしょとかね疲れたとかね、ついつい言っちゃうんですよ。
ついついね。なるほど。
でもね彼らはね結構それより満足してらっしゃいますね。まあ、例えば今ですと東照宮さんも国宝になったりですね、千人さんなんかも素晴らしいんですけど、うん、そういうとこ実際連れてくとあの外人なんか、外人ってね外国人の方々もすごい喜びますね。
は
い、これはすごいって言いますから。
うんうん、
そう思った方がいいかなと思います
まずそこはね、
はい、
そして浮月楼と言いますとやはりその、まあ、観光業の中にありましても、
はい、
静岡市で文化的な役割も大きく担ってくれているんですけど、
はい、
いろいろ仕掛けもしてらっしゃいますね。
まあ、そうですね、あの去年一昨年くらいから400年に徳川の400年に合わせて池床を作らせていただいて、池の上にですね能舞台を作らせていただいて、そこで能なんかもやらせていただいたり、
うん、
そこで芸者さんに踊っていただいたりとか、そんなこともやらせていただいてますので、そういう意味においてはちょっと面白い魅力をこれから先どんどん付け加えていきたいなと思いますね、
うん、そういう話を聞くとその観光客というよりはやはり市民も興味が出てきますよね。
そうですね、
行ってみたいという ね、
そうですね、
うん、
あのもちろん観光客の皆さんに対してもそうですけど、それを静岡の人がもうちょっと楽しんでくだされば、おそらく一緒に来ていただくのが一番理想でしょうかね、
うん、
あの皆さんが一緒に外の方をお呼びになった時に、じゃあ赴任ってこういうことやってるから一緒に行きましょうみたいなのが一番実は手っ取り早い話なんじゃないかななんて思います、
うん、
はい、
歴史のあるところを守るというだけではなくて、実は今の時代の中でどう生かすかってことをすごく考えてらっしゃるように思うんですよ、
まあ、
話を聞いてると。
どこまでそれができてるかどうかわからないんですけど、はい、
守りの姿勢じゃないというところがね
ありがとうございます、
うん、私たち市民にとっても刺激的で楽しいところだというふうに思いますけど、はい、やはり聞いてみるとその静岡の市民自体も非常に文化的レベル、実はあなたたち高いじゃないってことを外からの方に言われたりするんですよね。
そうなんですよ、
うん、
それに気がついてないところが僕は静岡のまた好きなところなんですね
奥ゆかしさが
奥ゆかしい、本当に奥ゆかしいと思います
はい、はい、じゃあ少しこれからは、発揮していただいて、その辺は
そうですね、あとはまあ静岡祭りをもっとあの一生懸命ですね100万人に近づくように頑張っていきたいなと思ってます、
はいはい、人はやってくれるんではない、私たちでやろうというそのね先頭に立ってくれているっていうのが今日はよく分かりましたので
まあ頑張ってみたいと思います、はい、
たまには浮月でお食事をする贅沢も、
はい、ぜひそうして、
たまにはじゃなくてしょっちゅ
う、はい
思います
ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は浮月楼の代表取締役社長、そして静岡祭り5代目実行委員長の久保田豊さんにご登場いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、静岡商工会議所の協賛でお送りしました。